イエスに触れていただくために、人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。ここでイエス様は、子供たちを抱き上げ、祝福してくださいました。これは、ただ単に、イエス様は子供たちが大好きだった、ということではありません。イエス様は、この行為を通して、神様が与えてくださる救いとは、どのようなものなのかを、弟子たちに教えようとなさったのです。では、この子供たちの姿は一体何を表していたのでしょうか。それは、無力さです。ここにはわざわざ、血のみごたちを呼び寄せて、とまで言われています。血のみごは全く無力です。自分の力では生きられません。血のみごは何も差し出すものを持ち合わせていないのです。そのような血のみごが、そのまま血のみごとして招かれている。何も差し出すことのできない者たちが、ただ神様の恵みによって救いへと招かれている。これが聖書の語る救いのあり方なのです。ではどうしてそのような血のみごに象徴されるような無力な者たちに救いが与えられるのでしょうか。無力な者に何か良い資質があって、それに対するご褒美として救いが与えられるのでしょうか。決してそうではありません。強いて言うならば、無力な者ほど救いを本当に必要としているからでしょう。自分の心の中に、よいどころとなるもの、誇るべきものを何一つ持たない、豊かさがない、愛がない、度量も狭い。そういうものは神様の救いにより頼むほかはないのです。神様はそのように、神の国の救いを本当に必要としている者たちに、それを深い憐れみと恵みによって与えてくださるのです。イエス様の周りにいた弟子たちや群衆というのは、決して立派な人たちではありませんでした。どちらかといえば、社会からはみ出していた人たちばかりです。そもそも、イエス様が主に活動なさったガリラヤ地方そのものが、ユダヤ民族からは民族の恥として忌み嫌われていたのです。またイエス様の噂を聞きつけて、他の地域からやってきた人々も、おそらく自分自身のいろんな賭けや罪に苦しみ、自分ではどうにもできなくて、イエス様に助けを求めてやってきた人たちだったのでしょう。ここでは子供たちだけが祝福されていますけれども、この子供たちの姿は、弟子たちをはじめとする、そこにいた無力な人々すべての代表だったのだと思います。すなわち、イエス様は子供たちを祝福されながら、そこにいる一人一人に対して、無力で、自分の力ではどうすることもできなくて、ただただ神様に寄りすがっている。そういうあなたが神様に祝福されている、と宣言してくださったのです。イエス様は今、私たちにも語りかけてくださいます。確かに、あなたには醜さもあるし、弱さもある。否定的な考えがある。希望のない冷たい心がある。確かに、あなたには愛が欠けている。私もそれをちゃんと知っている。けれども、たとえそうであったとしても、天の父なる神様は、あるがままのあなたを愛しておられる。あなたは弱いけれども、私は強い。安心して私に委ねなさい。神の国の救いは、そういうあなたのものなのだと。生まれたばかりの赤ん坊は、本当に無力です。しかし、無力だからこそ、赤ん坊は本能的に親に頼ります。決して遠慮などしません。ただひたすらに求めるだけです。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできないと、イエス様は言われました。神の国とは、神様の愛と神様の恵みが支配する世界です。 そこに入ることができるのは、何か立派なことをして神様の愛を獲得しようとする人ではありません。そうではなくて、幼子のようにただひたすら神様に頼るものこそが神の国に入ることができるのです。最近我が家に家族が増えました。くるみというチワワの子犬です。まだ5ヶ月そこそこですから、やんちゃ盛りです。本当にのびのびと自由にやりたい放題のことをやって生きています。よくいたずらをしてこっぴどく叱られますけれども、それによって捨てられてしまうかもしれないと心配する様子などみじんも感じられません。また証拠りもなくいたずらを繰り返すのです。そうやって飼い主に全面的に信頼し安心しきって生きている様子を見ていると、本当に羨ましく思うことがあります。神様と私たちとの関係というのは、本来そういうものなのではないでしょうか。今日の箇所でイエス様が示そうとなさったことも、結局はそういうことなのだと思います。もしあなたがイエス・キリストを信じて生きていこうと決心し、歩み始めたならば、もうそれだけであなたはすでに神の子です。どうすることもできない様々な賭けや弱さや汚れがあったとしても、そのあるがままのあなたがもうすでに神の子なのです。たとえ人と比べて見劣りするところがあったとしても、それによって神の子である事実が変わるわけではありません。どんなに罪深くても、どんなにみすぼらしくても、どんなに汚れていても、あなたがあなたであることに変わりない。そして私はあなたを愛している。誰が何と言おうと、あなたは私のかけがえのない、大切な大切な愛する子供なのだ。こう言って、私たちの父なる神様は、あふれんばかりの愛の御手を持って、私たちを抱きかかえてくださるのです。決して遠慮する必要はありません。親の愛をむさぼる幼子のように、神様の愛をむさぼればいい。子供が無邪気に父や母にねだるように、時にひたすらに神様に求めればいい。どんなに辛く苦しい時でも、どんなに厳しい現実を突きつけられても、自分の親が守ってくれるという安心感の中で子供が支えられるように、私たちも神様の愛の御手に抱かれながら安心して生きていくことができる。そうやって神様の憐れみの中にどっぷりと身を浸しながら、神様の子供として安心して、また伸びやかに生きていきたいと思います。